夏目漱石作。英日書品より、山鳥。五六人寄って火鉢を囲みながら話をしていると、突然一人の青年が来た。名も聞かず会ったこともない全く未知の男である。紹介状も携えずに取り次ぎを通じて面会を求めるので、座敷へ生じたら、青年は大勢いるところへ一羽の山鳥を下げて入ってきた。初対面の挨拶が済むと、その山鳥を座の真ん中に出して、国から届きましたから、と言って、それを当座の贈り物にした。その日は寒い日であった。すぐみんなで山鳥の厚物をこしらえて食った。山鳥を料るとき、青年は袴ながら台所へ立って、自分で毛を引いて肉を裂いて、骨をコトコトと叩いてくれた。青年は、子作りの面長なたちで、青白い額の下に、度の高そうな眼鏡を光らしていた。最も著しく見えたのは、彼の金眼よりも、彼の薄黒い口ひげよりも、彼の履いていた袴であった。それは、小倉織で普通の学生には見出し上からざるほどに、太い縞柄の派手なものであった。彼は、この袴の上に両手を乗せて、自分は南部のものだと言った。青年は一週間ほど経ってまた来た。今度は自分の作った原稿を携えていた。あまりよくできていなかったから遠慮なくその旨を話すと、書き直してみましょうと言って持って帰った。帰ってから一週間の後、また原稿を懐にしてきた。かようにして彼は、来る旅ごとに書いたものを何か置いていかないことはなかった。中には三冊続きの大作さえあった。しかしそれは、もっととも不出来なものであった。自分は彼の手になったもののうちで最も優れたと思われるのを一二度雑誌へ修選したことがある。けれどもそれはただ編集者のお情けで市場に現れただけで、一銭の香料にもならなかったらしい。自分が彼の生活難を耳にしたのはこの時である。彼はこれから文を売って口を乗りするつもりだと言っていた。ある時、妙なものを持ってきてくれた。菊の花を干して薄い糊のように一枚一枚に固めたものである。精進の畳和紙だと言って、居合わせた格子が早速浸し物にうがいて、箸を下しながら酒を飲んだ。それから スズランの造花を一枝持ってきてくれたこともある。妹がこしらえたんだと言って、指の股で枝の芯になっている針金をぐるぐる回転させていった。妹と一緒に家を持っていることは、この時初めて知った。兄弟して薪屋の二階を一間借りて、妹は毎日縫い取りの稽古に通っているのだそうである。その次来た時には、お難度の結び目に、白い蝶を縫い取った襟飾りを新聞紙にくるんだまま、もしおかけなさるならあげましょうと言って置いていった。それを安野が私にくださいと言って取って帰った。その他彼は時々来た。来るたびに自分の国の軽食やら、習慣やら、伝説やら、古めかしい祭礼の模様やら、いろいろのことを話した。彼の父は、漢学者であるということも話した。篆刻がうまいということも話した。おばあさんは、去る大名のお屋敷に奉公していた。去るの年の生まれだったそうだ。大変殿様のお気に入りで、去るにちなんだものを時々くださった。その中に火山の描いた手長猿の服がある。今度持ってきてご覧に入れましょうと言った。青年は、それぎり来なくなった。すると、春が過ぎて夏になって、この青年のこともいつか忘れるようになったある日。その日は、日に遠い座敷の真ん中に、一絵をただ一枚つけて、じっと所見をしていてさえ耐え難いほどに暑かった。彼は突然やってきた。相変わらず例の派手な袴を履いて、青白い額ににじんだ汗を克明に手ぬぐいで拭いている。少し痩せたようだ。はなはだ申しかねたが、金を20円貸してくださいという。実は、友人が急病にかかったから、早速病院へ入れたのだが、差し当たり困るのは金で。いろいろ奔走もしてみたが、ちょっとできない。やむを得ず上がった、と説明した。自分は、初見をやめて青年の顔をじっと見た。彼は、例のごとく両手を膝の上に正しく置いたまま、どうぞ、と低い声で言った。あなたの友人のうちはそれほど貧しいのか？と聞き返したら、いや、そうではない。ただ遠方で急の間に合わないからお願いをする。2週間経てば国から届くはずだから、その時はすぐとお返しするという答えである。自分は金の調達を引き受けた。その時彼は、風呂敷包みの中から一服の掛物を取り出して、これが 先だってお話をした火山の軸です、と言って、紙表層の半節物を述べてみせた。うまいのかまずいのか、はっきりとはわからなかった。音符を調べてみると、渡辺火山にも横山火山にも似よった楽観がない。青年は、これを置いていきますと言うから、それには及ばないと辞退したが、聞かずに預けていった。翌日、また金を取りに来た。それっきり音沙汰がない。約束の2週間が来ても、影も形も見せなかった。自分は騙されたのかもしれないと思った。猿の軸は壁へかけたまま秋になった。合わせを着て気の締まる自分に、長塚が例のごとく金を貸してくれと言ってきた。自分は、そうたびたび貸すのが嫌であった。ふと、例の青年のことを思い出して、こういう金があるが、もしそれを君が取りに行く気なら、取りに行け。取れたら貸してやろうと言うと、長塚は、頭をかいて少し逡巡していたが、やがて思い切ったと見えて、行きましょう、と答えた。それから、先だっての金をこの者に渡してくれろ、という手紙を書いて、それに猿の掛け物を添えて長塚に持たせてやった。長塚は、あくる日、また車でやってきた。来るや否や、懐から手紙を出したから受け取ってみると、昨日自分の書いたものである。まだ封が切らずにある。行かなかったのか？と聞くと、長塚は、額に8の字を寄せて、たんですけれども、とてもダメです。惨憺たるものです。汚いところでしてね。細君が縫いをしていましてね。本人が病気でしてね。金のことなんぞ言い出せるわけのものじゃないんだから。決してご心配には及びませんと安心させて、掛け物だけ返してきました。という。自分は、へえ、そうか、と少し驚いた。あくる日、青年からどうも嘘をついてすまなかった。軸は確かに受け取った、というはがきが来た。自分は、そのはがきを他の新書と一緒に重ねて、乱れ箱の中に入れた。そうして、また青年のことを忘れるようになった。そのうち、冬が来た。例のごとく、せわしい正月を迎えた。客の来ない隙間を見て、仕事をしていると、下女が油紙に包んだ小包を持ってきた。どさりと音のする 丸いものである。差出人の名前は、忘れていた五十屋の青年である。油紙を解いて新聞紙を剥ぐと、中から一羽の山鳥が出た。手紙がついている。その後、いろいろの事情があって、今、国へ帰っている。ご恩赦の金子は、3月頃上京の節、ぜひお返しをするつもりだとある。手紙は、山鳥の血で固まって、容易に剥がれなかった。その日は、また木曜で、若い人の集まる晩であった。自分は、また五六人と共に大きな食卓を囲んで、山鳥の集物を食った。そうして、派手な小倉の袴をつけた青白い青年の成功を祈った。五六人の帰った後で、自分は、この青年に礼状を書いた。その中に、先年の金子の件、ご会意に及ばずという一句を添えた。